はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の12日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
めちゃくちゃハンバーガー食べたよ、伊藤麻子です。
ハンバーガーグーじゃなくて、
この1週間ハンバーガーばっか食べてた。
いいなハンバーガー。
若いから
欧米ですね。
若いからもうすぐハンバーガー。
どっかラジオで聞いたのかな、どこで聞いたのかな、なんかラジオで聞いたのかな、なんかダブルバーガーってあるじゃん、
はいはいはい、
フィッシュバーガーってあるじゃん。
ありますあります。
それって M のやつ、
はい、M のじゃない、
M クドナルドです
よ。あ、多分そうだと思うんですけども、はい、クドナルドまで行ったら
M クドナルドです。誰もなんかマックとか言ってない。
言った言ったすぐ逮捕だぞお前。
がっかりだよもう
M クドナルドですよ、
ね、分かったよ、はい、だから
フィッシュバーガー、
それで、うん、ダブルバーガーのバーガーを1枚、
うん、
フィッシュバーガーの間に挟んで、自分であ
のパテっていうか、うん、あの牛乳ハンバーグをってことですよね。
そうそうそう、
それを1個フィッシュの方に、
フィッシュバーガーの方に移動させて、
はいはい、
それで食うとめちゃくちゃうまいっていう、
移植するんですか。
移植自分で、
何それ、うん、そしたら普通のハンバーガーとフィッシュハンバーガーバーガーっていうのができるってことだ。
そうだ、
そう、
なるほど。
だから
うわ面白い。
でちょっとそれ聞いて、
はい、
あ それなかなかだなと思って、うん、まだやったことないけどね、
はい、
うん、うわやりたい、
うん、ちょっと行ってきましょうか、
うん、だとしたら私が行くよ。
なんでお前が
行くんだ、あなたは言いなさいよ。
お前
M クドナル
ド、なんでお前らが行くんだ
でもそれ当たるとなんか新メニューでできそうな感じしますよ ねフィッシュバーガーと、
チーズ入れます、チーズ入れます。
フィッシュはもうチーズ入ってるから、
入ってる、最高じゃん。やだ美味しそう。
そうだからフィッシュの上のチーズが溶けてる分、うんうんうん、ハンバーガーのそのパテもピタッとくっつくだろうから、うん、滑り止め
やだ美味し
そう、ノリノリの作用してね、
うん、すごい、それ食べられたらまだいけんなって思うだろうな自分が、
肉わけって思うだろうな。
そういうのに入ってるチーズ嫌いなんだ俺。
え、何ですか、濃いからかな味が。
あれ濃い、なんか
濃いですよ、
濃いだろ、うん、
やっぱ色も色濃厚の黄色い、色
チェダー系っていうかね、ちょっと濃い、濃い
チーズの色が濃い、
色が嫌なんですか、味じゃねえの、味じゃねえの、普通この流れだと
味わかんねえもん、
味わかんねえ塩気がね、だからちょっと強めに感じるかもしれない。
あ、おじいちゃんだから塩気が来るか
もしかして、
あ
しょっぱいな、ま
あ、いや知らない、やって食ったことねえからわかんないけど、
でも好きですよ私は逆にあれ、
まあ、でもねちょっとなんかタルタルソースじゃん、
片っぽはタルタルソース、
ね、そこにあのバーガーが乗って、そうか、なんかいい感じなんて思って、
ね、タルタルと肉片がね、
そうそうそう、
マヨマヨの効果がいいんじゃない、うん、
ちょっと買ってきましょうよ、う
ん、なんで買ってきましょうよ。
で作るんですかこれ、うん、
はい、
でこの年頃の4人だから、うん、4人で1個を、うん、こう4等分したらちょうどかもしれませんね来週やりましょうかね。
私空気読めないから4つ買ってきますよ多分。
ダメ、無理よ、あせめて半分こよ、
食えない ね多分ね、う
ん、でみんなでゲームやって
あの限界は普通の薄っぺらいバーガーじゃん、
はい、普通のハンバーガー
とフィッシュバーガーとで限界ぐらいだね俺は。それ両方食ったら、いやいや
私はもうチーズバーガー1個、
うん、
えチーズバーガーってあのチーズバーガーですか、
うん、あ嘘だ、私それナゲットつけてるわ、
うん、えそうだろ
チキンナゲット、
うん、そっちだった、パン2個いかないけど
フライドポテトとかつけるだろ、
サイドメニューつけてた、ごめんなさい嘘ついちゃった、
ね、
小食のふりしようってしちゃった、うん
ね、フライドポテトってね、
ダメ、細い
ダメだよねあれね。
芋止まらんよ。芋止まらんよ。
でまたあの、
あんなもん作っちゃダメだよ、ね、
細くてカリカリ。
そうなんです。塩気
やばくないですか、もう。
細くてカリカリめちゃくちゃ冷めると、
はい、
ちょっとね。
あのいろいろ気づくところが出てきますけど、冷めると、うん。でもあのカリカリの食感でも、うん、変な言い方すると味じゃなくて。うん、あのガリガリの音と食感を味わいたいから、
うん、もう脳が欲しがりますね。
あ、まあ、もう一つ出てくればあれが嫌い、あの中に入ってる
ピクルス、
ピクルス、
ピクルス、あれ
確かに、うん、強めですもんね、うん、
あれどける人多くない、多くない、
うん、どける方いらっしゃいます、はい、で多分言えば抜いて、
うんうん、言えば抜いてくれる、う
ん、わがままですね
であれ結構さ、
わがまま
何でも食べなさい、
いやいや違うわがままだから、お店の人にこれ抜いてくださいとかそんなことは言わないよ、うん、俺黙ってくるんだけど、ただ俺はどけるだけ
そうち ょっとね、あれも塩味が強めなんだよね。酸味だけじゃないから ね、あそこのはね。
パンチ効いてますね。
だからあれは逆に別添えでバリバリ、チビチビしながらビールならうまい
と思うんですよ。か、
刻んで、うん、その手は何なんですけど。
あ、刻んで。
刻んで、もしかしてバーガーにこう、
タルタルの方に混ぜる。
混ぜたらいけんじゃないかな。
あ、そうかもしれない。
あれ1枚でベロッと入ってくると。
何でも食べないと大きくなれないですよ。
もう大きくならなくていいんだって。
大竹さん、コーンスープに入ってるクルトンでしたっけ、うんうんうん、あれも
やどけますよ。
どけ
ますよ。なんでですか？
え、食感が違いすぎる。なんか
私、うん、20代はクルトンお化けだって自分が思うぐらい、
どうしました？
もうスープと同量ぐらいのクルトン、あの自由に入れられるところ
見えな、見えなくなる、
見えなくなるぐらいクルトン吸い込んでましたけど、それで一生分食べちゃったのか、私も今クルトンない方が好きですね。
シーザーズサラダにさ、はい、クルトン、
あれもなくていいです。
なくていいだろ。俺シーザーサラダで、はいはい、あ、よく言ってる贅沢、わがまま言えるとこはシーザーサラダのクルトン抜き、は
い、あ、私も言います。
クルトン抜き、はい、チーズかかってる？
チーズはかかります。シーザーは絶対かかっちゃいます、ね、
チーズ抜き、
あれ困ったな、うん、それもシーザーサラダじゃ、じゃないですね、じゃなくなっちゃった、うん、
ドレッシング少なめ、
あ、それ言います、私も。
あ、やっぱり、
はい、
お互い年なのかな、
はい、うん、よく、うん、頼むここのお店のはクルトンなしのドレッシング、うんうん、少なめでっつって、うんうん、そうそうそう、
だから、あ、俺のよく行くっていうのは、うん、外苑のゴルフ場があって、そのゴルフ場の横のレストランで、はい、カレー食ったりするんだけど、はいはい、そのカレーの時にシーザーサラダ頼むと、はいはい、そういう言い方するのと、お店の方も慣れてて、半分嫌味で、シーザーサラダあれですねって、
いつものですね、
いつものクルトン抜きチーズなし、ドレッシング少ない、わかりました。
そんな嫌なお店じゃないでしょ。でもやってくださるんですね。
わかりました、
ね、
コーンとかは平気ですか？
コーンはそんな嫌いじゃないよ。
つぶつぶ、
つぶコーン、
残らなきゃね、
うん、わがままだな。
何がわがまま、わがままじゃないじゃん。
何でも食べないと大きくなれないです。
大きくならないって言ってんじゃん。
ドミツの好き嫌いの
こと、お前わがまま、ここじゃ言わない。お前変色気
味だろ。変色のイメージだけど。
悪時期なんですよ。
絶対変色
で。何でも食べる。
何でも食う。
嘘つけ。
何でも食う。
嘘つけ。
松ぼっくりも食べる。
嘘つけ。
だとしたら食べないで。お願い食べないで。
誰か取ってこいよ、松ぼっくり。食ってるとこ見たいわ。
生で、それとも焦げ茶に乾いたやつ。どっち？
ああ、炒めるの、炒めないの。
どうすんの？
レンチン。
レンチン。
スープにするの、どうすんの？
夏ぼっくりの粉でね。
はい、まあそんなんで、うん、まあだけどそれ今なんかほら、女房がこの間骨折してね、それで、
あら、やだ、何その、うん、あら、大丈夫ですか、
うん、まあラジオでちょっと、
ここで聞く話じゃないか、うん、大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
あら、もうちゃんと手術して、もううちにいて大丈夫なんだけど、
左手の甲のあたりでした
っけ、
あらららら、う
ん、だから
へー、
そんなんで
もう痛いよ、
もうなんかこう自分で食わなくちゃ
いけないわけ
、
はい、そうですね、うん、
でだから朝何食おうかななんて思って、そうやって昨日からもう考えてて、トースト1枚と、うん、トースト1枚で、今日でこの間打ち合わせした、ホテルがあって、うん、ホテルがいろんなカレー出してて、
カレー、
あら、いいじゃん、ホテルカレーなんか美味しいよ、絶対、
まあ、ホテルのカレー、これだから、うん、女房食うかなと思って、うん、4種類ぐらいいろんなのね、
素敵、
俺チキン嫌いだから、
あれそうでしたっけ、
わがままじゃない、チキンあんまり好きじゃない、カレーの中のチキンあんまり好きじゃない、
普通の鶏肉は好き、うん、あんまだ
唐揚げとかもダメですか、
唐揚げ大好きだけど、でも唐揚げ
友達だったからかな、小さい頃、
まあね、
チキンイズマイフレンドだったから、
チキンイズマイフレンド
食べちゃいけない、
でも唐揚げさ、ずいぶん違うじゃん、店によって
あ、まあ違いますよ、タレの方向性も違いますしね、し
柔らかさとかも違
いますね、そう、
油がたくさんついてるのとかさ、
はい、
あ、素揚げみたいなやつもあるし、
そのカリカリに揚がったやつとか、
はい、
そういうならいいんだけどさ、なんか好きじゃない、
カレーのカレーはね、じゃあまあカレーのチキン
だ、ビーフ
かポークか、うん、
それでだから今日はそのビーフね、うん、まあちょっと今胸焼けしてるんだけど、
いやだ、負けちゃったの
カレーに負けた
カレーと、
はい、
カレーとトースト1枚、
はい、 お、素敵じゃない。
メッシは？
え？
メッシは？
パンだろ。
パンがある。
トーストはメッシだろよ。何言ってんの？
カレーにパンつけて食べるんですか？
インド人だもん。
何の感じってこと？絶対ホテルカレーを。
ねえ、何的な？
そんなことは誰も言ってないだろう。まあ、だから一人で飯炊くのとかこうめんどくせえじゃん、
はい
は
い、
だから
トーストつけ
て、まあ、だから
めっちゃうまい。
トーストと、
はい、
あのレトルトなんかもう一回あるのか。
え、逆にあのトーストにカレー塗って食べたことないんですか、ダンさん。
カレー塗ってチーズのっけてトーストで焼いたらごちそうよ、
ね、ごちそうなんですか。
お前頭おかしいよ。
カレーは白飯じゃないんですか。
白飯やれよ。パンに決まってんじゃん。
カレーにはパンなんですか。
インド行ってこいよお前は。
インド行ってきますじゃん。
パンじゃん。
なんだけ
どね。カレー飯なんです
けどね。
パンみたいなもんですけどね。
わがままだな。
誰がわがままだ。アメリカ行ってこいよお前みたいな。
いろんな国のカレー。
いろんな国のカレー食ってこい。
アメリカってカレー置いてるんですか。
あ、置いてるよ。
カレーなんかあるだろ。
小田作之助カレーとかあるんじゃないか。
ですかそれ。誰です。
小田作？あの小田作ですか。
そうだよ。大阪にあるんだよ。小田作之助カレーっていう名物カレーが。
へ
ー。あー、これが何にも入ってねえカレーでよ、だって。
でも煮込んでてってことじゃないです
か。そう。煮込んでて。まあでも昔の人の愛した食べ物だから、はい、うん、今取ってみるとやっぱりちょっと物足りない。
素朴すぎる。
素朴すぎるんだけどね。
で大阪ってなんかイメージ、うん、あの、うん、自由軒でしたっけ、あの混ぜてお米とで真ん中に黄身なんか乗っけちゃって、
あ、なんだっけ、だから
あんまり具がなくても、
確かに混ざってる、
美味しい食べ方が大阪にある。
それが小田作之助カレーじゃないの、違うの、俺勘違いしてるのね、
まあ、そうみたいですね。うん、自由軒っていうお店の常連で、うん、毎日のように名物カレーを食べていた、うん、で店内で構想を練っていた小説が出世作の夫婦善哉と、うん、夫婦善哉ということで、はい、
そうそうそう、自由軒のカレー、
うん、小説家ですよね、うん、小田作之助ね、
なるほどね、
そうそうそうそう、
だから大竹さんが好きなカレーが、うん、その有名になると大竹誠カレーって流通するかもしれないですよね。
大竹誠カレーいいですね。
食いたくねえだろそういうのは。大竹誠カレー。
なんで中何入ってるんですか。
グーグーします。中
じゃがいもと人参と、じゃがいもと人参と
玉ねぎかな、
ごぼうと、
ごぼう、うん、
これくらいのお弁当に、ね、何入ってるんだっけあれ。
おにぎりと刻み生姜と、う
ん、ごま塩振って、うん、人参さん、うん、ごぼうさん、
しいたけさん、
穴の開いた
レンコンさん、
しいたけ、レンコン、筋の取ったふきと、
しいたけ入ってたっけ、
しいたけさん、はい、
うん、
入ってます。あと山椒も入ってます。
菜食主義者かこいつら。
何にも
ビーフとか入ってねえの。
よく聞いたら何にも入ってねえ。
カレー持ってこいですよ。
よく聞いたら地味。
ハンバーグ持ってこいですよ。
2番まで聞いたらもしかしてもっと入ってるかもしれない。
2番も一緒なんです。
そんな
本当か。糖尿病、はい、糖尿病になんかこう効くような、
調べた結果、うん、あれで弁当を作ると非常に不評な、うん、あの、菜食主義者向けの、うん、お子様には不評のお弁当、
ベジタリアン、
茶色めの弁当が出来上がります
。ベジタリアン、健康にはいいの。
健康にはいいです。おじいおばあには、
なるほどね、
うん、ね。歌詞変える歌。
これくらいのお弁当箱に、う
ん、だからそのこれくらいののまず初期設定間違えると、うん、そのつまらない具がものすごい量来ることになりますからね、
は
い、
おにぎりちょっと詰めて、
でもちょっとですからね、
ちょっと詰めてハンバーグと、うん、
ハンバーグとカレー、
カレーを入れて、
うん、
埋まっちゃったじゃん。
チーズのせて、
お弁当箱の歌って作詞作曲不詳なんですね。
じゃあ今歌えるじゃないですか、版権フリーですよ
って書いてあるサイトがありました。
あんな有名なのに、
うん、だから勝手に歌詞変えても怒られないんですかね。
どこまでどうなんでしょうね、こういう歌の権利って ね。
でも歌でこれくらいのっていうのは随分だよな、
はい、
イメージがどのくらいか分かんないもんね。
ざっくりですよ、
はい、ざっくりです。
でもおにぎりをちょっとしか詰めらんないってことはそんなやっぱ大きくない、うん、
戦時中だ、
わっぱ飯とか、
ああ、なるほど、
あのぐらいの大きさじゃないですか。
なるほど。
でもなんかメニューがね、辛いですよね、うん、最後筋の通った吹きですよ、うん、そりゃ好きだけどさ、
筋も取ってない
の。サンドイッチバージョンもあるらしいです。
あ、本当、
はい、それにはハムが
入ってる。
どういう歌詞ですか。
これくらいのお弁当箱にサンドイッチちょいと詰めて、カラーシバターでマヨネーズ塗って、いちごさん、ハムさん、キュウリさん、トマトさん、丸いさくらんぼさん、筋の入ったベーコン、ハム、ベーコンが入ってます。
筋の入ったベーコンって何ですか。
筋の通った吹きと揃えたじゃないですか。
分かった、これ GHQ のあれですよ。
何
GHQ の
水晶、
水晶です、
水晶弁当、
陰謀、陰謀ですよ。
筋の通ったベーコンなの。
筋の通ったベーコン、
筋、まああるか、あるっちゃあるか。
そんなやつ、一番は何、レンコ、レンだけど、ハス、
あ、筋の通った吹きです、ね、
吹き、はい、これがまた子供の頃好きだったんだ、吹き、
今大好きですけどね、煮浸しなんかにしてね、
子供の頃吹き
嫌でしたよ、
吹き、
吹きあんまり、
山菜に興味が持てなかった
です。あ、でも砂糖漬けは好きでした。
あったね、
はい、
お菓子あったの、砂糖漬け、
吹きの砂糖漬けあったね、
アンジェリカ、
ガリガリのちょっと、はい、ず、なんていうの、うん、硬いお砂糖ね、はい、グラニュー糖ね、ジャリジャリジャリジャリって、
今思うけどそのお菓子なんか間違ってない
。でも今もあるのかな、あれ。
アンジェリカの悪口言わないでください。
アンジェリカっていうの、
はい、
何、アンジェリカって何、
アンジェリカって言うんですよ、あれ。
あ、あれアンジェリカって名前、
名前、え、はい、
そんなおしゃれな名前
つけ
な
かった。西洋の名前ついてるの。
はい、洋物です。
筋の通った吹きなのに、
はい、砂糖漬けアンジェリカって
言う。え、それ砂糖かけて、
はい、
そしたらアンジェリカって言うの。
アンジェリカです。
一回も口で言ったことないそれ。
よく
吹きの砂糖漬けって言ってた。まんまで、
まんまじゃない、
まんまで言ってたよ。知らないもん、アンジェリカなんて、うん、あ、そうなんだ、うん。
まあまあ、まあどうでもいい話の広がり方してるけど、
はい、
まあ、
え、アラザンとか知らないんですか。アラザン、
アラザン、あの銀の、
銀の、じゃあ道端アンジェリカはあの吹きの砂糖漬けって名前ですか。
うわ
ー、うわー、深み出てきた。
もうわかんない。
でも細長いもんな。
道端三姉妹細長いですね。
あ、だからアンジェリカっつの。
道端三姉妹言えます。
言えないよ、知らないもんな。道端に怒ってんの。
あの美女怒ってた、素敵よ。いい道を、
角曲がっているの、違うの、
素敵、
角曲が
っている、角角にね、角角に、3姉妹だから、
あ、そう、
なんかちっちゃな椅子に座って待ってんの。
優しいよ。
優しい3姉妹です。
優しい3姉妹。
え、3姉妹言えませんか。
知らないもんだって。アンジェリカっていうのだけは知ってるよ。
顔と、一番強いよね、
顔と名前は一致しないけど、ね、本当の三姉妹、
三姉妹、
朝霞姉妹みたいな、嘘つきじゃないの、違うの。
嘘つき。嘘、まああれ嘘、嘘じゃないか、うん、
嘘ではないです。
本当に三姉妹なの。
三姉妹です。カレン、ジェシカ、アンジェリカさんです、
うん、なんだ、何人だよそいつら。日本人じゃないの。
福井で生まれたって。
福井で生まれた。
お父さんが、うんうん、スペインやイタリアにルーツを持ったアルゼンチン人で、
うん、
お母様が日本人と。
ハーフの方。あ、そういう
意味なんだ。みんな綺麗ですよ。
アンジェリカって本名じゃねえだろ、でも。
本名じゃないですか。
本名？
本名
じゃ。もしかしたらミドルネームの一つや二つあるかもしれないけど。
道端なんとかアンジェリカ。
吹きの砂糖漬けから離れましょう。いや、だって、そういう意味じゃないの。
いやいや、それは単なる、その名称ですから。うん、だからアンジェリカにはいろんな意味があるかもしれないし。
ああ、スペイン語に？
はい。
もしかしたらね。
ね、
うん。そう？でも、
ね、あの今、ミドルネームって言って急に思い出したんですけど、うん、昨日ファミレスで友達と喋ってて、うんうんうん、マコーレーカルキン君って
はいはい、
いるじゃないですか。ホームアローンの。
ホームアローンのカルキン。
あの子が去年かなんか、うん、本当はマコーレーなんちゃらカルキンだったんです。
はい。
はい、
で、ミドルネーム変えたいって言って、うん、
はい、
ファンの方ネットで投票して、
うんうん、
そしたらミドルネームをマコーレーカルキンにするって言って、うん、今、マコーレーカルキンカルキンって名前になってるっていう。
すごいことになってますね。
マコーレーカルキンプチ情報でした。
あ、ほんと。マコーレーカルキンって、ちょっと子供の時に出したになっちゃって、
はい、
ちょっとよれた子でしょ。
まあ、よれた子。なんか家族がね、
ね、バラバラになっちゃった。
あ、そうなの。うん、それはちょっと
大変だったんですよ、あれで。
なんかね、
そうなの。
だからもうきっと日本じゃ考えられないぐらい、やっぱああいう大ヒットってお金が入るんでしょうね、うん、人生狂わしちゃうぐらい。
そうですよね。
そしたらマコーレーカルキン、マコーレー、マコーレーカルキンカルキンになってました。
ああ、そう。
だから大竹、
うん、
大竹誠誠
ですよ。いや、俺、ちょっとおかしいじゃんって。なんで俺の名前変えるんだよ。
いや、わかりやすくしようかな。
ミドルネームないんですか。
ないよ、ミドルネーム
ないだろ。
マコーレーマコーレーカルキンカルキンってことは、マコトマコト大竹大竹ってことですよね。
そうですね。
マコト、そうです。だからでも言い方だとしたら、マコトマコト大竹大竹です。
あ、そうか。
マコト
マコト大竹、
マコト大竹がミドルだね。
大竹、
はい、
ちょっと読んでください。
日本には日本みたいですね。
マ マコト、あ、マコーレーだから似てんじゃん。
マコート、
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 マコート、大竹、
大竹。
はい、大竹です。あの、小銭は稼いでおりますが、ね、日々小銭は稼いでおりますが、はい、だけどうちがそんなになるようなね、あの、だから朝も
ジムにホテルのカレーにパンをつけて、うん、ホテルのカレーにパンをつけて、
ね、食べて、ちょっと胸焼きしております。はい。はい、はい、太田さん。
はい、今日も3つ記事を用意してるんですが、はい、1つは東京新聞だけ載っていて、うん、今日は、一面トップに飾っている記事なんですけど、総理夫妻との桜を見る会の前夜祭の写真を、マルチ商法の勧誘に使っていた会社があったと、うん、これはジャパンライフとまた別の会社なんですけども、うん、業務停止命令を食らっている会社なんですが、うん、効果絶大と会員に広がっていたという記事ですね。それから2つ目は朝日新聞の記事で、強権のままでいい若者たちということで、比較的行政府とかあるいは指導者トップが強い権力を持った者に従順に従う若者たち、支持する若者たち、そういう風な傾向にあるのはどうしてかというのを、関東学院大学の中西さんという教授がインタビューを受けている、民主主義は限界なのかというサブタイトルがついています。で、3つ目は東京新聞の斉藤美奈子さんのコラムで、客船の二次災害ということで、今横浜に留め置かれているクルーズ船、で二次災害が起きている、これでいいのかというそういう記事ですね。
はい、まず最初の方からお願いします。はい、
東京新聞の記事です。うん、悪質なマルチ商法だとして、2017年に、消費者庁から業務停止命令を受けた暗号資産、仮想通貨を売る会社、四つ葉ホールディングスの役員が桜を見る会に出席していて、その時の写真が組織的に会員勧誘に使われていたことが関係者の話で分かったという記事、うん、前の日に安倍総理の講演会が東京都内で開いた前夜祭でも安倍総理夫妻と写真に写り込んでいて、これも会員の間に出回っていて、会員は写真を見せるとすごいですねとなって信用してくれたということのようです。で、この四つ葉ホールディングスという会社ですが、2015年12月に新しい仮想通貨だとするクローバーコインの販売を始めました。で、このコインを買った会員が新しい会員を勧誘すると、報酬がどんどん雪だるま式に増えてくるというマルチ方法の会社でもあったと。で、買うと1ヶ月半後には10倍に値上がりしますよと、会員数をこう熱心に勧誘したことによって伸ばしていた。で、この四つ葉ホールディングスの役員が桜を見る会で菅義偉官房長官と写っていた写真とか、前の日に都内のホテルで行われた前夜祭で社長が安倍夫妻と写っていた写真とか、こういったものをこう勧誘に使っていたということなんですね。で、消費者庁によると、その四つ葉ホールディングスは2016年9月からの10ヶ月間、わずか10ヶ月間でおよそ192億円を売り上げたんですが、消費生活センターへの相談や苦情は2017年10月までに合わせて367件で、消費者庁は業務停止命令を出したと。で、会員からは返金要求が相次いでいるけれども滞っているので、今各地で損害賠償請求訴訟が争われていると。で、どうしてこの四つ葉ホールディングスのその役員、社長とかが、桜を見る会やその前夜祭に、まあ潜り込んでというか招待されたのか、ちょっとはまだ詳細わかりませんけれども、入り込んで一緒に写真写っていたのかが、まあ、これから明らかになっていくのかいかないのか。
でもジャパンライフの場合は招待状使ってるから招待状出てるんだよね。
ジャパンライフの場合は招待状見せてっていう勧誘に使ってたっていうことですね。これの場合は今のところ写真ですけど、
でも招待状がなきゃ
入れないですもんね。
どう考えたって入れないもんね、はい、これはまた、だからジャパンライフとは別の話が、別の
四つ葉ホールディングスという別の会社、
もう一つ出てきたと、
はい、どちらがマルチ商
法、マルチ商法で、あれだよね、こう短期間にものすごい金額
売り上げを伸ばしていたと、ね、
伸ばしてたと、ね、2016年9月、2017年6月の10ヶ月間で、192億円売り上げた。
はい。その時に写真をこう。
仮想通貨。 ビットコインみたいなものを、
はい、買うと、うん、これはどんどん増えますよと。
増えますよと。
はい、
うん。で、それを信用させるために、はい、この、安倍総理と一緒に写った写真を使って、で、この会員が、それ見せられると信用すると。
うん、
しかも、自分が会員になった時に、うん、その、こ株、その株会員をどんどん作っていく。
そうですね。
これネズミ子っつうの
に近い形ですよね。
なるほど。
だから、自分の部下を10人、この写真を使って信用させてっていうのを繰り返して、うん、で結局元、儲かるのは大元が一番儲かるという形になるわけだけど、はいはい、うん、それがもう訴訟がこう今、すごい起こってるわけでしょ。
そうですね。業務停止命令を受けた上に訴訟も現在各地で起こっているということですね。うん、
これはでも
お金返ってこないですよね、うん、そしたらまだ返ってきてない人たちがいるってことですよね、
はい、これが桜の会のいつっていうのとはこうちょっと確認は取れてないのかな。16年か16年の、
はい、桜を見る会に出て写真を撮ってそれを使ってまた売上がぐんと、うんうん、まあ直接が原因とは言い切れないですけど、うん、伸びて時系列で言うと伸びてるっていうことですね、
うん、はい、はい、でもねどういうふうに捉えればいいんだろうね、うん、でもこれで騙された人が実際にいると
たくさん
ね、うん、その方たちにしてみればこの写真が元になってそれは桜を見る会の招待客だったわけだよね、うん、で一緒に並んで写真を撮るって、まあ、信用する材料の一つにはなっちゃったわけだよね。
招待されるような人ってことですもんね、
う
ん、
そうだよね。
関係者なのかなって思っちゃう、
うんうんうん、まあこれ、トースポネしか出てないけど、まあ、
東京新聞です ね、う
ん、ね、あ東京ごめんなさい東京新聞しか出てないけどこういうふうにみんながこう利用されてしまう形を、うんうん、もし地元の後援会がこう呼んだとしたら、まあ、その地元の後援会組織自体も問題があるってことになるね。
う
ん、まあ、ご本人はもちろんその事務所だからね、ご本人も含めて問題は大きいんじゃないかっていう。
どういう経緯で招待されたかはこれからおそらく明らかになっていく、うん、なっていってほしいというところですよね。
はい、はい、次です。
はい、これは中西慎太郎さんという関東学院大学の教授に対するインタビューなんですが、うん、安倍総理の通算在職日数が歴代最長となっていて、まあ、いろんなトラブルがあっても支持率が変わらないということで、特に若い人たちが支持しているということなんですけど、これまあどうしてかということで、考えてるんですけども、世界で進行する民主主義的な統治プロセスの空洞化、まあ、強権的な指導者が比較的ぐいぐい国のことを、まあ、強い権力で決めていく、まあ、ある種北朝鮮もそうですし中国もそうですしロシアのプーチンさんもそうですしトランプさんもそういうスタイルですし、トルコの、大統領もそうですし、フィリピンの大統領もそうかもしれません。安倍さんも今までの総理に比べると非常にこう強い権力を持って、国をどんどん引っ張っていくというイメージがありますが、議論を尽くす進め方そのものがもう効率が悪いというふうに考える風潮が世界的に広まってるんじゃないか、社会経済システムを革新していくためには権威主義の方が都合がいいと、民主主義的統治は邪魔だという考え方が世界的に広がってるんじゃないかっていうのが、まあ前提として背景としてあって、じゃあ日本はどうかということで、まあ、30代までの若い人の、まあ、安倍さんや自民党支持層を見てみると、格差社会の中で比較的恵まれている若い人たちは、自分は安全だ、このままでいいんじゃねえと思える人たちが支持していると。で、もう一つの層があって、ギリギリ生活している層も実は支持している。じゃあ、最低のこのギリギリの生活を守ってくれているものは何かと考えたときに、ルールとか秩序と、いうことで、まあ、これ以上悪くならないように、そのルール、秩序を強いリーダーシップで守ってほしい。これ以上悪くなったら困るという考え方の、その恵まれた層とギリギリの層と、両方とも現状維持を支持しているということのようなんですね。で、例えば、安倍さんや今の自民党、公明党の連立政権がやってることって、ちょっと民主主義のプロセスを破壊するようなことを結構やってるんですけど、所詮、政治なんてそんなもんじゃね？っていう冷めた見方をしてるっていうのが今の風潮で、そういったことが相まって、 安倍さんが若い人たちに支持を受けているということのようなんですが、まあ、このままで大丈夫なのかなという、ちょっと心配を中西さんはしているということですね。
ね、こう、若い人たちが、まあ、今のことにとっても肯定的だと、こう、改革とか変革とか望まないと、まあ、言ってはいるんだけど、日本全体がどうなっているかというと、ものすごい経済成長でね、ものづくりの人たちが儲かってるわけじゃないと、ね、
はい、
でしかもこの製造業は大きく今コロナウイルスで中国にね場所を移してるところで、はい、うん、生産がちょっと滞るみたいなことが起こってると、まあだから国はそれ以外に活路を求めて、例えば IR みたいな、
うん、
ね、
価値の、
そう、価値を IR で儲けようかみたいな、うん、儲かるんじゃないのみたいなこと言ってるけど、ね、もう俺みたいな博打好きは
博打好き、
うん、博打好きはもうあれだよね、まあ実際にそんな競馬やらないけどね、競馬とか競輪とかやらないけど、うん、でも博打好き、
はい、
まあまあ、これ以上 IR なんかできちゃったら
もうとんでもない、
はい、とんでもないことになって
最近時々言われるんですけど、うん、茹でがえる状態っていうのはちょっと心配で、うん、将来的にいろんなことが心配はあるんだけど、うん、とりあえず今はなんとか持ってるからいいやっていううちに、うん、だんだんだんだん茹でられてって、うん、最終的には死んでたみたいな、
うん、気づいたら、
はい、気づいたら死んでたみたいな、
低温やけど
だ、低温やけどみたいな、その茹でがえる状態が日本の社会を覆ってんじゃないかっていうことを言う人も多く、ちょっとそれは心配ですよね。今はまあいいけど将来不安なのに目をつぶるみたいなのだとちょっと危ないんじゃないのっていう感じですよね。
ただね、時の指導者が権力を持って民をいい方向に導くんならね、
はい、
まあ、
はい、
そういうこともあるかもしれないよね、うん、だから民主主義は大変だよね、いろんなことを決めていかなくちゃいけないし、うんうん、だけども三権分立で、ね、司法行政立法があって、それでここが全部くっついちゃってたりするとね、もう民主主義じゃなくなってっちゃうということになると、こういろんなことで不都合が生じてくるのかもしれないよね。それを若者たちはちょっと肯定的に捉えてるような気がして、
なんかしょうがないかみたいな感じですかね。
うん、そうだね、
うん、なんか未来のこと考えるの大変だし、しょうがないかっていうのもあるかもしれないです。
あと政治とかに首を突っ込むよりも、今の自分の生活、それを守りたいっていうのと、生活を守らなくちゃっていうのは、今の社会の枠組みの中でしかできないからね、必然的に自分を肯定するしかなくなっちゃうよね。自分を否定はできないからね。まあ難しい世の中だけど、こうなってくると声を上げるのはおじいちゃんってことになるかね。さあ今日も始めましょう。